この8月は旧約聖書の創世記の一章をご一緒に学びたいと思って、前回から創世記の冒頭の言葉を短い箇所ですけどご一緒に学んでおります。で、今日はこの3節から5節までですね、神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一日の第一の日であると。このように書かれた、この箇所をご一緒に学びたいと思います。で、創世記は、この天地創造の第一日目の出来事を、極めて、簡潔な言葉で、私たちに告げております。はじめに神は天地をお作りになった。で、これが全ての始まりであったというそういう信仰を私たちに伝えております。で、それは神が創造者であって、私たちはその神によって作られた被造物である。と、創造者なる神と被造物である人間で、その関係というものがこの66からなる聖書全体を貫く一つの、いわば基調となる、そのような宣言というか、そういうことを明らかにしていると思うのです。で、その具体的な天地創造の技の最初に神が光を創造された、お作りになった、そういうことを今日の箇所は告げております。で、先々週ですね、前回学んだ2節には、地は混沌であって、闇が深淵の表にこのあった、こういう表現がありました。すべての始まりの時、地は混沌であった。そして闇が深淵の表にあった。で、その時に神は光あれと言われ、光を創造された。これが始まりだというわけです。すなわち、この世界が創造されたのは神が光あれとこう言われたことに始まるのだと。神が言葉を語られる時、そこに創造の技が行われていったということを聖書は告げております。神の語りかけによって万物が作られ、そして私たちの歴史、この世の歴史を導いていらっしゃるのだ、こういう語りかけだと思います。考えてみると、創造の喜びというものは、現代の私たちの中には、あまりないのかもしれません。私たちが何かをこう作り出していくとき、その場合にこう工具であるとか、あるいは道具っていうものを使うわけです。で、人間の歴史っていうのは、この道具を発明し、そしてそれを使ってものを作り出す、そのことを覚えたときに、言うならば飛躍的な発展を遂げてきたと思うのです。で、けれども、今日こうした私たち便利な社会に生きていますから、そういう工具類あるいは道具類っていうものは、ホームセンターに行けば簡単に手に入りますし、もう今ではもういわゆる100円ショップなので、もう完成したものがこうあって、それを私たちはこう並べるというか組み合わせる、そのような形でしかこう創造というかものを作り出していくことはあまりしなくなっている、そういう時代ではないかと思うんです。で、しかし、この聖書の創造物語は、前回申しましたように、この世がどのようにして誕生していったのかという、そういう科学的な説明の物語ではなくて、私たちの住んでいるこの世界がいかなる力によって動かされているのか、で、そういうことをイスラエルの人たちが告白をした、そういう信仰の物語であるわけです。 で、そしてこの創造物語は神が言葉を発することによって全てが始まったんだと。神は言葉によってこの世界をお作りになったと、こう述べているわけです。神が言葉を発せられるときに、そこに光が作り出されていった。すなわち創造の働き、創造の技、その一つ一つに神のご意志が働いていたということを、告げようとしていると思うのです。別の表現をするならば、そこに神の積極的な強い意志というか、あるいは神がこの世界を作ろうというそういう、こう強い決断というか、そういう力強い神の、ダイナミックな祈りというものがそこに集中的に表されて、この世界というものが始まっていったんだっていうことを、信仰を持って述べているのが聖書だと思うんです。世界がただなんとなく始まって、なんとなくこう形成されていった、あるいは生成されていったというのじゃなくて、その始まりに神の明確な意志というものがあったのだと。神が世界を作り、人を作り、そして人をその世界に生かしていこうという明確な御心というか、そういう強い意志というか、そういうものがあって初めてこの神の創造の技というものが始められていったということであります。旧約聖書の歴史っていうのは、アブラハム、イサク、ヤコブ、そういった、イスラエルの父祖たちによって、導かれていったわけですけれども、さらにはモーセというあの出エジプトの偉大な人物が現れていくわけですね。で、その後さらに多くの預言者が立てられていき、イスラエルの歴史はこう導かれていった、そう言っていいだろうと思いますが、神はまずアブラハムに語りかけ、そしてヤコブに語りかけ、モーセに語りかけ、さらにはヨヨの預言者たちに語りかけることによって、イスラエルの歴史っていうものを導き保ったわけであります。そしてそのような神の語りかけというものは、あのヨハネ福音書の冒頭の言葉を使うならばですよ、神の言葉がイエス・キリストという形をとって私たちの中に現れた。で、そこに新しい新約の時代っていうものが始まっていったんだということを語るのであります。すなわちイエス・キリストを通して神は今も私たちに語りかけ続けていてくださる。イエス・キリストを通して私たちの中に働き続け、歴史を導いておられるのだ。で、聖書はそういうことをこう明らかにしていると思うのです。ですからこの創世記においては、天地の創造とその頂点としての人間の創造、そしてその人間の歴史っていうものは、これ密接に結びついていると言っていいと思います。それが他の宗教に見られるような創造物語とその異なる点であるだろうと思います。今日の箇所でこの創造の技の一番最初に、神は光をお作りになった。で、その光とは一体何を意味するのか。おそらく昔の人たちはその光の反対ですね、闇とか暗闇、暗黒、そういうものは人間世界における罪であるとか悪、あるいは災い、不幸、死、そういうものとこう結びつけて考えたんだろうと思うのです。闇は人間にとって恐るべき、そういうものでありました。で、しかしそういう中で神が光をまず創造された、 そしてその光を見て良しとされたと聖書は冒頭で書いているわけです。神は闇を創造して良しとされたというんじゃなくて、光を作られた、そして光と闇とを分けられた、こう創世記の記者は書くわけですけど、まあ、これはまあ大事な点だと思います。あくまでもここでは光が優先し、光が優位を保っていますし、神の関心というものは光にあったわけです。しかし現実には私たちの住んでいるこの世界の中には光と闇がある。でギリシャの世界では、まあ、二元論がありましたから、光と闇とか、あるいは陽と陰とかですね、そういう対立の中で全てのことがこう考えられていったわけです。救いがあれば滅びがある、生というものがあれば死というものが存在している、救いと滅び、生と死、あるいは光と闇、そういうものは常に私たちの歩みの中でこう混じり合い同居し、この表裏というかですね、そういう形でついて回るわけであります。でそしてそのことは常に人間にとっての一つの不思議であり謎であったと言えるだろうと思います。ユダヤ人もおそらくなぜこの世の中に災いや悪が存在するのか、神がいるにもかかわらずなぜこの世の中に不幸が存在し罪が存在するのか、そういうことに思い悩んだのだろうと思うんです。でそういう中で聖書は、神はこの闇の覆う世の中に光をこの創造された、神は光の創造者であった、そういう表現を通してこのイスラエルの人たちは現実の世界の中にある光と闇といった人間世界が持っている一つの対立や矛盾、そういうものをそれは神の責任であるというふうには考えなかったということです。神は光をお作りになってその光を見て良しとされた。しかし私たち人間の責任として、人間の罪として、この世界の中には悪があり暗闇があり光と闇がこう混在しているんだ。それは根源的には人間の犯した罪の現実であるっていうことをイスラエルの人たちは認めながら、しかしにもかかわらず神はその光と闇の主としてなお私たちの間に臨んでいてくださる、そういうことをこう告白しているこの信仰の物語がこの創世記だと思うのです。光が作られながら現実には闇がある、そこに人間の罪っていうものを見出し、しかもその闇の現実にもかかわらずなおそこに神の意志と神の救いの御手が述べられているんだ、まあ、こういう信仰がここに表されているのではないでしょうか。さらに聖書はこの光と闇ですね、この光と闇が昼と夜になったとこう記しております。でこのことは光と闇の区別というものが単にその空間的なものにとどまらないで時間的なものである、そういうことを示している、そう言っていいだろうと思います。すなわち世界の中に明るい領域と暗い領域、救いの部分と滅びの部分があるというふうに単にその場所的空間的に彼らは捉えたのではなくて、神が光をお作りになったその時に時というものが定められ、この人間の歴史、神の歴史が動き始めたことを 聖書は私たちに告げていると思うのです。この光っていう言葉は、まあ、文法的なことで言えばその漢詩がついていないわけですけれども、まあ、それは個々の光っていうか、あるいは例えばですよ、太陽であるとか星であるとか、まあ、そういったある特定の一つの光を指しているんじゃなくて、それは言うならば全ての根源的な光、あの旧約聖書のイザヤ書に大いなる光を見たと、ああいう言葉が出てきますし、あるいはヨハネ福音書に誠の光として主がこの世においでになった、そういう表現があるわけですけれども、いわばそういう大いなる光、誠の光、そう言わざるを得ない、そういう光というものが神によって作られたんだというわけです。光が作られることによって時の順序、それが始まっていき、人間の歴史というものが動き始めていったんだ。つまり神が世界を創造されたということは、神が人間の歴史を支配しておられるということ、すなわち創造と歴史というものが創世記の中では固く結びつけられているということであります。ですから神は天地の作り主であると同時に歴史の導き手であり、歴史の支配者であるということを、まあ、こうした物語を通して私たちに言わんとしていると思うのです。神は光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。口語訳では、この一つ前の聖書ではですよ、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けたとあります。名付けるというふうにこの訳されているわけですけど、名前をつけるということは古代においてはそれは大変重要な意味を持っていて、名前をつけた者の支配、名前をつけられた者が名付け親に従っていく、でそういう関係を実は言い表しているわけですね。ですから神は光と闇を、あるいは生と死を共に支配したも神であるという、でそういう信仰がここにあると思うんです。創世記の一番初めのこうした、まあ、記事を私たちは、まあ、神話的な表現としてこう読み過ごしがちですけれども、でこうした言葉の中に今申しましたようなその神信仰なるものが言い表されていると思うのです。あるいは逆に言えば、彼らの深い神に対する信仰というものがこういう創造物語となって創世記の中に記されていったということでもあるわけです。繰り返しこの、まあ、お話をしてきたことですけれども、まあ、イスラエルの歴史っていうのはご存知のように、それはまあ神の歴史と言いますけれども、それは決して順調な歩みではなくて、むしろまあ苦難の歴史をこう歩み続けてきたものでありました。エジプトで奴隷の時期があり、解放されてそのパレスチナに帰ってくるわけですけど、やがてバビロニア帝国によって滅ぼされて、イスラエルの民の大半が捕虜としてバビロンに連れて行かれるという苦難も経験いたしました。イスラエルは小さな国でしたし、地形に恵まれていたわけでもなく、この気候が良かったわけでもなく、さらには特別な何か産業があったわけでもなかったわけですから、彼らはいつもそのエジプトであるとかシリアであるとかバビロニア、そうした周辺にある大きな国にこう左右されながら、あるいは犠牲を強いられながら歩み続けなければならなかったわけです。 それはある意味では本当に暗い闇の支配するそういう時期であったと言えるわけです。でしかし彼らはそのような長い本当に苦難に満ちた歴史っていうものを強いられながら、しかし神は我らの作り主なんだと、神は光を作り闇もまた実はその御手の中に収めていらっしゃる方なんだと、そして私たちの誠の支配者である、あるいは導き手である、そういう信仰をここに言い表していると思うのです。神は光の創造者であって闇の創造者では決してありません。ただ光と闇を分けられたに過ぎない、そういうことを創世記は明確にするわけであります。でしかしそれにもかかわらず、先ほど言いましたように現実には闇が存在している。その闇の時もまた決して神の支配から漏れることはないんだ、こういう信仰だと思います。これが苦難に満ちた歴史を歩みながらイスラエルの人たちが守り続けてきた、信仰ではないでしょうか。先週夏休みをいただき、徳島県にある、大塚美術館に家族で出かけてまいりました。船で、愛媛、まで渡って、そこからこう陸路をこう通って、ずっと淡路島を抜けて関西の方に最終的には帰省をしたわけですけれども、その大塚美術館ですね、すべてこう原寸大に複製された絵画があって、それはもう触ってもいいし写真を撮ってもいいし、この本当に大きな美術館なんですね。もう5階建てぐらいのこうもうかなりの時間がないと全て見て回れないような、昨年の紅白歌合戦である歌手がそこでこう歌ったことでもこうよく知られるようになった、今大変注目されている美術館の一つであります。で、今そんな中若い2人が自転車でですね、今着いたみたいですけれども、自転車で船に乗って四国を縦断して2回船に乗り継いで今臼杵に着いて自転車でまた走ってきたそうですけれども、私たちはその高速道路を飛ばして、行ったわけですが、その大塚美術館ですね、館内に入るとそのまずこうバチカン のシスティーナ礼拝堂にそのミケランジェロが何年もかけて、この描いた6年ぐらいかけて描いたそうですけど、最後の審判がこうドーンとこうあるわけです。あるいはそれとは別に、今からその700年以上前ですね、紀元前1300年代の、これもイタリアのスクロベーニ礼拝堂の壁画、そういうものも見てこう圧倒されたわけですけど、そこにも同じように最後の審判の場面が描かれ、でいずれもこう上の方にはこうキリストが描かれるわけですね。キリストであるとか天使であるとか、あるいは12人の弟子たち、さらには世々の生徒たちがこう描かれていく。でその絵の下の方には地獄というか、そこには鬼の姿のような得体の知れないこう生き物がそこにいて人々を苦しめている、そういう人間の姿っていうものがこう描かれているわけです。で昔はその中世の時代まで、聖書は一般的にこう人々が手にして読むことできなかったわけですね。翻訳がされていなかったわけですから、聖職者であるとか一部の人たちしか読むことができなかった。だからその昔の教会っていうのはその礼拝堂の中にまるでその紙芝居のようにこう聖書のいろんな物語がこう描かれていって、 それを見て信仰をこう持っていくっていうふうなことであったんでしょう。分かりやすくその壁画で聖書の物語を人々に伝えたわけです。で、大塚美術館ですけど、そういうこう本当に多くのキリスト教にまあ関連する作品っていうものがまあ展示をされているわけですけど、でやはりその印象に残ったのは最後の審判なんですね。おそらく中世というのはそういう仕方で天国と地獄を強調し信仰を迫っていったんだろうと思うんです。最後の審判の絵の中にこの複数の天使が、まあ、一方では大きなこの書物を持って、一方では小さな書物を持って、こう人々を眺めている。で、その大きな書物っていうのは、まあ、悪いことをした人たちの地上の歩みにおいてこういろんな罪を犯した人たちの名前がこう書かれている。そして小さな書物の方にはこの良き行いをし信仰を守り天国に行ける人たちの名前がそこには刻まれている、まあ、そういうことであります。で、そんな絵を見ながら、まあ、私もですよ、あの大きな書物の方に自分の名前あるんだろうとやっぱり思わざるを得ないわけです。決してその小さな天国行きの書物の方に自分の名前があるとは思えない。聖書は義人はいない、一人もいないというふうに書いています。私たちの誰が自分は神様の前に正しいものであると主張することができるでしょうか。神は私たち人間を、しかしですよ、地獄に落とし苦しめるために私たちを創造されたわけではないんですね。あくまで救いに預からせるためにキリストをお使わしになった。そしてそういう絵画を通してあなた方もその救いに預かるようにというそういう招きをしているんだろうと思うのです。ですから私たちはただキリストを信じる他にない、救いはない、そのことを思います。罪を繰り返し犯しながら生きざるを得ない、そういう弱い人間に過ぎないわけですから、こうして日曜日の礼拝のたびに罪を悔い改め、また新しい命をいただく他にないのではないでしょうか。そんなことを思わされる、旅でありました。イスラエルの民は深い闇の中で耐え難い苦難と戦わなければなりませんでした。彼らはそれを自分たちの罪の結果だとそのように受け止めながら、しかし彼らはですよ、光を創造し歴史を導いてくださるその神を疑うことなく信じつつ生き抜いていったわけであります。私たちは今その激変する時代の中に生きております。人間の罪とその罪が生み出していく暗黒と苦難の中に歴史が動いているように思える。そして私たちはもはやこの世の中に神の支配が及んでいないのではないかという、そういう不信に陥ることが多いわけですけれども、光と闇を支配したも神、そこに全ての始まりがある。そして誠の光としてイエス・キリストが私たちに望んでいてくださる、光の中へと導き入れてくださる、でそのことを覚えるものでありたいと思います。こうした創世記のこの創造物語を通してイスラエルの人々の信仰にまた私たちは教えられながら、問いかけを受け、この信仰の歩みをまた続けていく一人一人でありたいと思います。